限界灘に立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。11月18日木曜日の限界灘に立つ虹、中井田しおりです。
こんにちは、イジンヒョンです。
ソウルは朝少し雨が降りましたね、はい、なんかまあポツポツとって感じなんですけど、うん、今ってあの紅葉がものすごい綺麗じゃないですか、はい、そんな中ねちょっと水が滴ってるとなんかあこれまたこれで雰囲気がいいなとか思ってしまったんですけど、
そうですね、はい。
あの紅葉がね本当に綺麗なんですけど、
はい、
紅葉なんて見てる場合はないっていうのが受験生ですね。
そうですね。
あの今日は大学修学能力試験、韓国ではスヌンというふうに、ね、はい、言われますけど、
日本でいうセンター試験、なんか名前変わったんですね。
共通テストに変わりましたね、うん、あのまあ、でもそういう感じの、ね、試験が今日あるんですよね、はい。で例年はなんかあの寒波に襲われることが多いとかっていう風に言われるんですけど、うんうん、今日はまあ過ごしやすくて、ね、良さそうですね。
でもなんかあの個人的には近年は昔ほどスヌン当日寒くないよねっていうのはありましたね。
でもまあなんか気候的には本当楽なというかね、はい、
うん、そうですね、うん、ただねやっぱ感染者また増えちゃってるでしょ。
うそうですね、本当にあのここまでね、あのとにかく、まあ、勉強もそうですけどコロナにかかりませんようにって思いながらみんなやってきたと思うんですけど、はい、あの韓国の場合は、試験の前の日にいろいろと手続きがあったりするんですよね。
そうですね、あの、うん、会場の位置確認とかも兼ねて行うんですけども、うんうん、まあ、そこであの受験票ももらえるんですよね。
ね、なんか行って受験票をもらうんだみたいな感じなんですけど、うん、あ、はいはい、こうあとあの日本だとセンター試験って会場が大学になってるんですけど、うん、はい、韓国だと高校ですよね。
そうなんですよね。
でも自分が通ってる高校に行くってわけではないんでしょ。
そう、違います、
はい、うん、やっぱ自分が通ってるとこじゃないところで、うん、そういうのでね、まあ、位置確認が必要ということで、まあ、直接受験票取りに行くみたいなんですけど、はい、あの今ねそういうのも取りに行けないっていう感じで隔離中の人とか、うん、それとかあの、まあ、治療中ですっていう人もいるんですね。でそういう人はそれでも受けたいっていう場合は、まあ、受験票は代理で来てもいいですよと。
あ、なるほど、
うん、で試験はあのベッドを隔離する部屋を設けますのでそこで受けてくださいっていう風になってるそうです。
そうですね。
ちなみに昨日の時点で、
はい、
こう受験生の中で陽性者が101人いたらしいんですね、うん、でそのうちもうあの受験今年は望みませんっていう人もいて、で、今日は68人の陽性者が受験するそうです。
なるほど。
で隔離してる人も100人以上はいるという。
悔しいですよ ね、
ね、なんかやっぱりねちょっと体調が万全ではないでしょうからね、無症状とはいえ。
でもまあ、コロナ禍での、
うんうん、
受験ということで去年もありましたけども、うんうん、今年はまたあのウィズコロナ、今月からウィズコロナですから、去年とはまた違うところもあるようですよね、
だからなんかあの今ね私とあのジニョンさんの間ってアクリル板があって、
はい、
すごい遠い感じになってますけど、
うんうん、
このアクリル板とかはね今回は試験会場には設置しないそうです。
なんかお昼だけ1枚だけポンってやるみたいなことはニュースで見ましたけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね、うん、あとあのマスクの種類の指定も去年と違いますね、
はい、
韓国だとあのKF なんとか KF、まあ、数字とかローズマ字が書いてある、
うん、
その KF っていう基準 の、 そのどれぐらいこう飛沫を防いでくれるか、どれぐらい粒子状物質を防いでくれるかっていうそういう基準のマスクを使うんですけど、
はい、
去年は KF80 以上っていうふうに指定されてたんですね、
うん、
で、まあ、80、94っていうのが世の中にあのよく流通してる基準になるんですけど、
はい、
そのうち、まあ、低い方でもいいですよみたいな、
うんうんうん、
でさらに今回は KFAD っていうの以上のだったらいいですよと。この AD っていうのは、
うん、
あの80とか94っていうのは粒子状物質だからあの、まあ、PM10 とか、
うん、
そういうのもシャットダウンしますよみたいな、
はい、
そういうやつなんですけど KFAD っていうのはそういうのは通してしまうんですけど飛沫を防ぎますよっていう、うん、そういうものなんですね。飛沫を防いでたらいいですよと、
はい、
だからあのちょっとやっぱ 緩和されるというか、
うんうん、
まあ、あの簡単なマスクでもいいですよというふうになったんですね。
いや、やっぱマスクしながら長時間受験するって大変だとは思いますけども、いや
本当にね、
やっぱね、でもあの、うん、今年は2年目ってこともあって、うんうんうん、皆さんあの戦略練って、
うんうん、
あの日頃から練習したりしてると思うので、うん、去年よりはマシかななんて思ってみたりもするんですけ ど、
うん、だからあのマスクなんかもね、本当にできるだけこう薄いのをさせてあげたいっていうので、
はい、
どんどんね、あのこう落としてきたみたいなんですけ ど、
はい、
とにかくあの体調万全でっていうのが一番理想ですけど、
は
い、
そうですね、
それもできない中どんだけあのベストを尽くすかっていう感じですね。あとね、去年と変わらずの部分はね、はい、今年もあの校門前での応援はやめてくださいっていうことでした。
なるほどね、
うん、
結構賑やかにやりますもん ね、
これはちょっと今回も控えてくださいと、うん、
はい、
今日の1曲目です。イースンヨルで奈良飛べ。スンヨルさんの奈良飛べをお聞きいただきました。
あのスヌン当日って夕方頃から、うんうんうん、次の日あたりにかけて、うんうん、たまになんかの悲しいニュースが流れたりするんですよね。
そうですね、
今年はぜひそういうニュースがないようにってことを祈りたいですね、
はい。ではここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます、
はい。
岐阜県にお住まいの平野誠一さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月に入りまして、岐阜県美濃地方は日中の最高気温が20度に達していましたが、11月になっても20度ってすごいですね。9日の午前中に雨が降ってから、強風と同時に明け方の気温は10度を下回るようになり、17時を過ぎると周りは暗くなりました。先日自宅では電気ヒーターに今の床には絨毯を敷くようになりました。今月日本は紅葉の季節になり、先日新聞の広告には飛騨地方の紅葉の名所地への旅行案内が入っていました。私の住んでいる美濃市では小矢田神社境内のもみじが国の天然記念物に指定されており、うん、毎年全国から観光客が足を運びます。また形渓谷も、紅葉でしょうかもみじでしょうかの名所として知られています。
うん、
ソウルでは10日に初雪が降ったと聞きました。例年よりも早かったそうですが、日本ご飯の皆様も外出の時はコートを着ているのでしょうか。もう着てますよね。
着てますね、うん、今日はちょっとあのポカポカしてますけども。
ポカポカしてるけど私ダウン着てきましたよ。
あ、僕もここ数日は着てました。今日は着てないんですけども、寒かったですよね。
なんかジニョさん寒がりでしょ。なんかスタジオの中でも結構あったかい格好いつもねしてますもんね。でもなんか
今日はポカポカめだなと思って。
大丈夫。はい、あのお便りの続きです。
はい、
11日の玄界灘に立つ虹の時間で、多国籍家庭が多くなっていることについて取り上げていましたね。うん、韓国では妻がベトナムなどのアジア圏が多いこと、離婚や子供がいじめに遭うこと、大学入試で特別枠があることなどについて課題と解説方法について伝えており、日本と少し似ているところがあると思いながら、聞かせていただきました。日本ではこの夏開催された東京オリンピックなどスポーツ界で多国籍家庭の子供の活躍が目立っていますが、韓国はいかがでしょうか。はい、お便りどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あのこの間ね、韓国の国際結婚の子供がすごく多いっていう話をしたんですけど、
はい、
うんうん、その韓国では国際結婚、まあ、中でも、
うん、
その男性が韓国の人で、
はい、
女性の方がアジアの別の国の人 っていうパターンが2000年代からすごく増えたんですよね、うん、
主に東南アジアの方ですよね、
うんうん、そうですね、うん、でそうした結婚で生まれた子供っていうのはまだもうちょっとちっちゃいのでこれから増えるかもしれないんですけど
やっと成人したぐらいなのかな、うんまあ、成
人
前とか一
番早い子たちが、うん、そうそうそう、うん、早い子たちが
そうそうそう、
うん、でねなんかあの今までもその国際結婚の子供のスポーツ選手っていたんですけど、はい
うん、
ただ韓国の人とアジア系の人っていう組み合わせはほとんどやっぱないんですよね。
そうですね。やっぱりあの、うん、米軍のお父さんとみたいのが結構多かったですよね。
う
ん
う
ん、
そう、やっぱりちょっと身体能力が、
はい
うん、スポーツ選手になるくらいだったら、
そうですね。
そう、アジアの人よりもっていうことなんでしょうかね。うんうん、で、すごく多い種目は、バスケットでした。バスケットボール。
あれはあの、ルールが変わったんですよね。
うんうんうんうん、で、韓国だと2000年代の終わりから、帰化した人プラス国際結婚の子供の枠っていうドラフトがあるんですよね。
そうそう。従来もあの、傭兵は2人まで同時に、あの、コートに入れるみたいなルールがあったんですけども、その帰化とか、あの、ハーフの人は、さらにコートに入れるみたいなルールができたんですよね、
うんうんうん、今でもこれでも使ってるんですかね。なんか
あ
ん
まり最近じゃないからよくわかんないんだけども、うん、多分維持されてるんじゃないですかね、
うん、あとね多かったのは、こう異種格闘技とかは多いみたいですね。
あ、やっぱりね、うん、バリバリこう身体能力がものを言うようなの、
うんうん
うん、スポーツって多いですよね、
うんうん、それ以外はそんなにはいないのかな。
そうですね、
うん、ただなんかあのテレビ見てるとね、
はい、
その、まあ、世界のスポーツの話題とか見てると、
うんうん、
あの韓国系の外国人の活躍とかも多くってそれはちょっと喜ばしいですよね。
あのやっぱあの、うんうん、ゴルフ強いですね、
うん、ゴルフとか、うん、あとあの10年ぐらい前だったかな、あのハインズ・ウォードってあのアメリカンフットボールの選手とかも、はいはいはいはい、あの韓国系だっていうことで、うん、韓国でねあのものすごいなんか話題になって、
ね、
CM にも出てましたけどね、うん
はい
うん、そういう選手たちの活躍もあの楽しみですね、
はい、
言っちゃなよ
ドットコリア木曜日のいっちゃなよドットコリアはクリック系と題しまして、インターネットで注目の話題をご紹介していきます。
はい、今日のキーワードは三村教育隊という。
うん、
これはあの日本でそんなに知られてない歴史なんですかね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
私も怖い歴史ですよね。
私もね韓国に来てから、
はい、
あの韓国で通って語学学校で習いましたね。この話は
あそんなことも習うんですね。
習ったというかそういうのを題材にしたもので勉強したみたいなのがあったんですけ ど、
うん、
三村教育隊これどういうものかというとですね、
はい
1980年8月に設置された矯正組織なんですね。矯正組織っていうのは人を連行して施設に閉じ込めて、
はい、
そこで思想を改めるとか、
うん、
そういう正しい方向に導くっていうのは建前で、まあ、いろんなことをさせるみたいな、
まあ、あの軍事政権下ですよね、
うんうんうん、でこれが置かれてた期間ってそんなに短くなくって、
はい、
1年ぐらいだったんですけど連行されてたのは、うん、でもその後ここでの教育を終えた人たちが今度全国の軍隊とかにこうなんか強制的に労働させるようなので、
はい
配置されてそれで結構長く被害が続いたんですよね。
なるほど、
うんでまあ、もうちょっとねどういうものか見てみると、
はい、
この1980年8月に設置されたんですけど、建前は社会悪一層特別措置及び戒厳令第19号による、計画というのをもとに組織されたもので、
うんうん、
早い話があのまあ、暴力団だとかちょっと素行の悪い人を捕まえてきて、
はい、
三村教育隊に入隊させて、
うん、
そこで4週間思想教育をやらせますという。
なるほど。
そういうふうなものだったんですね。ただ、
はい、
等級なんか4段階等級が分けられるんですけど、
うんうん
そのうち、中間程度の人たちが送られたそうです。
あ、なるほどね。うん、
で、そこで4週間思想教育をして、さらにその教育隊に入った人の中でも、あの、素行が悪かったと認められる人たちは、4週間の教育の後に、
はい、
今度全国の軍隊に行って、いろんな労働をさせられるという、そういうやつですよね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、ただ、あの、最初は本当に暴力団のとかいうのが建前だったんですけど、
うん、
なんもない、あの、一般市民もたくさん連行されたっていうことなんですよね、うん、 だからちょうどね1980年というと、はい、光州事件が起きた年ですけど、
うん、
この光州事件に参加していたデモ隊の人たちも連行されたというのがあるそうですよ。
なるほど。
で、これ、まあ、思想教育なので、
はい、
思想をなんか叩き込むっていうのは、
うん、
身体的な罰も伴ってというのが多分多いんですよね。マインドコントロールしていくのに。
そうですね。
そういうので虐待とかも多かったらしくって、ここにまず閉じ込められた人たち、収容された人たちっていうのが、
はい、
だいたい4万人ぐらいだったらしいんですけど、
はい、
そのうち教育中に亡くなった方が57人、
うん、
その後後遺症による疾病で亡くなった方たちが400人程度、はい、
うん、
で、怪我をしてそのまま後遺症を引きずってるっていう人たちが、3000人弱とかいるらしいですよ。
多いですよね。
うん、で今回ねネットで話題になってたのは、
はい、
まあ、こういう人たちを救済しましょうっていう弁護士団が訴訟を起こしますよっていう発表をしたので、うんうん、それでなんですよね、
はい、でももう40年も経ってますけどもね。
そうなんですよ、うん、でも韓国って何十年経っててもまた清算をしたりとかするじゃないですか、
は
い、
そうですよね、
うん、まあ、そういうのの一つなんですけど、
はい、
これってこの三チョン教育隊についてって、
うん、
昔はあまり知られてなかったそうですね。
むしろ当時はね、うんうん、やっぱ時代も時代だし、完全に遮断されてしまうので、
ね、情報がなかったらしいですね、うん、
はい、
それであまり知られてなかったのが、90年代に野手雄政権が、
うん、
この人たちを救済しましょうっていうふうに言ったらしいんですけど、
はい、
でもそこでは実現されず、
うん、
でもって2004年になってから、三チョン教育隊被害者の名誉回復及び補償に関する法律っていうのが制定されたんですね、
はい、
ただこれは被害を証明できる人だけに、
うん、なるほど、
うん、限定的に救済するものだったっていうふうに評価されています、ま
あ、中には証明がなかなか難しい人もいるでしょうからね、う
ん、ただまあ裁判でやるんだったら本当に証明しなきゃいけないんだろうなとは思いますけど、
ただまあ
40年経ってることなのでね、
それにまあお金もかかるだろうし、いろいろ難しいところはありますよね、
うん、ただ2018年にこの三チョン教育隊がやっぱり違法だったっていうのが出たんですね、
はい、
うん、まあ、これが違法っていうよりもその市民をこの収容、勝手に収容してたこの戒厳13号っていうのが違法だったっていうのが出て、
うん、
出て、
はい、
それで今回提訴しますっていうことでした。
なるほどね。
これって結構ねドラマでも出てきたりすることが多くて、日本でもね放送されている韓国ドラマとかで割とこの三チョン教育隊出てくるものあると思うので、
うん、
ぜひ出てきたらちょっと一回注目していただければなと思います。
はい。
キンボムスさんでラビングユ
ー。あふたぬマリア、널보내내눈이웃고있는것가져가란마리아널하잡는날용서해줘
キンポムスさんのラビングユーをお聞きいただきました。これジャイアントっていうドラマの曲なんですけど、
はい、
このドラマで主人公が送り込まれたのがサムチョン教育隊なんですよね。
なるほどね、
でもサムチョン教育隊が出てくるドラマで一番有名なのって砂時計ってやつですよね。
あれね、
あれの曲もね、なんか韓国では知らない人はいないっていう感じなの で、ね、ちょっとここで書きようと思ったんですけど、なんか暗い曲なんでね、ちょっとやめてきました。
はい、
はい、もう一つお便りをご紹介させていただきます。
東京都の広岡敦さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
やたらと話題になっているイカゲームですが、このタイトルを聞いたとき最初に思ったことは、イカってなんだでした。そこで週3回お世話になっているリハビリ施設のスタッフののぞみちゃんに聞いてみました。のぞみちゃんは可愛くて優しくて頭のいい26歳の女の子です。アーミーです。あ、BTS のファンですね。
はい。
なので韓国語ができるのです。私は尊敬の気持ちを込めてのぞみ孫仙人、のぞみ先生と呼ばせていただいています。彼女によると現代はおじごけいんだそうです。オジゴが、海生生物のイカのことで、オジゴケインというのは日本でいう子どもの遊びの陣取りだそうです。
はい、陣取り合戦みたいな感じですね。そうですね。
はい。そうだとすると中途半端に翻訳なんかしないでオジゴケインでよかったんじゃないかと思いました。もちろんこれでは韓国語のわからない私のような人間には何のことかわかりません。だけどだからといってイカゲームとしても情報はほとんど増えません。どうでしょうか。この件について韓国の翻訳界のエースと言われているお二人の意見を聞かせてください。
はい、お便りありがとうございます。
エースではないかな。
全くないですね。全くもう末席を汚してるぐらいの感じだと思いますけど、でも私だったらイカゲームかなって思います。やっぱり。
なるほど。
っていうのが、おじんおってもし、固有名詞だったらそのまま残しておくべきだと思うんですよ。はい、
うんうん、
でも一般名詞じゃないですか。
で、
一般名詞で、日本でおじんおという言葉を聞いて分かる人が多くない状態ではやっぱり使うのは抵抗があるということです。
なるほどね。英語なんかもね、スクイッドゲームになってますよね。
だからあのその言葉が、まあ、翻訳をする先の国で、外来語として定着してるかどうかっていうことですよね。
なるほど。
例えばあのキムチとかだったら、はい、もうキムチっていう風に翻訳すればいいと思うんですよ。でもカクテギとかだったらちょっと私迷う部分かなって思います。
なるほど。
大根のキムチとかにするかもしれない。
はいはいはい、そうですね。ただね、あの、僕もあの中谷さんに完全に同意なんですけども、あの近年ね、映画のタイトルをどうするかっていうのね、マーケティング手法としてわざと現代のまま残すっていうのは確かにあるんですよね。
現代のまま残して副題をサブタイトルをつけるっていうのもありますね。
あ、韓国は日本ほどあまりサブタイトルつけないじゃないですか。
日本で翻訳された場合は、
そうそうそう、韓国の場合はそのまま現代にして検索させるっていうマーケティング手法があるんですよね。
なるほどね。
なんだあれ、意味わかんないと思って思わず検索してしまうと。
映画はそうかもしれない。でもね、ドラマとかだとあの基本的に多くの幅広い年代が見るっていうのが全体になっているので、はい、
うんうん、
どの年代にも分かりやすいっていうのがまず一つなんですね。
なるほど。
で、検索させるってなると若い人たち対象になっちゃうじゃないですか。
うんうん、
なのでちょっとドラマではそういうことが難しいかなという気がしました。
なるほどね。
うん、
まああのイカゲームはイカゲームでよかったなと思うんですけども、まあ、あの広岡さんのおっしゃるようなそういう考え方で、あえて翻訳しないっていうやり方もあるということですよね。
そうですね。で、副題つければそれでまた面白くなるかもしれないし、分かりやすくなるかもしれないし、
そうですね。
とにかくね、あの多分翻訳する人もね、あのものすごくいろいろ試行錯誤しながらやってると思うのでね。
で、まあ、結局はクライアントが決めるんでね、
そうそうそう、
まあ、言われた通りに翻訳するだけなんですけども、
はい、
はい。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。ドクタープリズナーというドラマで韓国語を勉強しています。では今日の一言を聞いてみましょう。
미안하게됐네미안하게됐네미안하게됐네
はい、今日の一言、なんかちょっと深刻な感じの雰囲気でしたけど、미안하게됐네、なんか本当に深刻ですよね、この言葉が出てくるときは。はい、これあの宮名、申し訳ないという言葉が元になってるんですけど、
はい、
それが何々ゲレッタという形になっています。これは、そんな感じになったってことですよね。だから申し訳ない状況になったという意味で、はい、これこのセリフを言った人が謝ってるんですよね。
はい、
で、謝る時の言葉としては宮名だっていう謝り方もあるし、今回みたいな宮投げ天ねっていう謝り方もあります。
はい、
で、この宮投げ天ねを使う時っていうのは、本当は 謝らなきゃいけないようなことをするつもりはなかったんだけど申し訳ない結果になっちゃったねっていう時なんですよね。
そうですね。
そう、うんうん、だからここで重要なのはごめんなさいっていう意味も重要なんですけど、
はい、
自分の本意ではないんですよっていう部分が重要なんですよね、うんうん、
確かに、
うん、宮投げてんねごめんなさいでもそういうつもりではなかったんだよ、
うん、
っていうそこまでが含まれた言葉だと思っていただければいいかなと思います、はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました、また来週お会いしましょう。木曜日のお相手は
イジンヒョンと
中井田しおりでした。よろでん
안녕히계세요。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。